金子誠の週刊マック2024。
この時間は元気から始めます。総合リース業の中道リース株式会社の提供でお送りします。
中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら、私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。
週刊マックは札幌市西区のコミュニティ FM 三角山放送局が FM76.2MHz でラジオ放送、インターネット、スマートフォンでもお送りしています。おはようございます。安村麻里です。3月1日金曜日、今週の週刊マックはまだ選手が発表される前の収録になるんですが、3月6、7に行われる侍ジャパンシリーズ欧州代表強化試合の見どころなどを話しています。ではどうぞ。
最近いろんな記事で目にしたのは、はい、台湾でも、台湾プロ野球でも、はい、ピッチクロックとかちょっとアメリカ式の、ルールの改正が入ったと、うんうん、で日本でも、うん、まあ、少し議論が始まってるっていうんでね、
はい、
今タイブレイクとか、うん、オーバーシフトとか、
うん、
あとはピッチクロック、何秒以内に投げなさいとかっていうの、うんうんうん、で実際アメリカは今年1年間それをやって、試合時間が平均でなんか20分ぐらい短縮されてるらしいんですよ、
うんうんうん、
それがいいのか悪いかだよね。
そう、どうなんだろう、
何を目指してそうしてるのかじゃない、
うんうん、
例えばベース板を大きくした、
はい、
牽制は1回まで、2回目以降はアウトにならなかったら進塁が許される、
うん、
今年からは、バッターランナーがファーストに向かっていく途中、うん、やっぱり線の中を走っちゃいけなかったんだけど、
はい、
アメリカはいいってなるの今年。
へ
え。でそれがどう出るかだよね。
うんうんうん。
結局怪我防止も含めてなんだけどね。
うん。
であの牽制がどうのこうのっていうのは、まあ今までパワーに偏りがちだったアメリカのベースボールを少しスピードもしっかり重視しようと。
うん。
でアナリストさんの膨大なデータから出すと、その盗塁の成功失敗っていうのは、盗塁の成功っていうのは、そのまあアウトになったらもう完全にリスクだよね、ランナーになっちゃう、はいはいはい、アウトを上げてランナーになっちゃう、
うんうん、
成功しても1個進塁しかないんだって、
うんうんうん、
そこから次の攻撃にどうつながるかっていうのは、まあ、数字的にはそんなに大きな問題ではないらしいのね。だからローハイリスクローリターンらしい。
あ、そうなんですね、うん、盗塁って。
だからみんなパワーにね向かってたんだけど、やっぱりまあWBC も含めてその前の日本の野球とアメリカの野球のベースボールとの、
はい、
違いじゃないけど、同じ枠の大きさの中で得点効率って考えた時に、うん、見てる方のエキサイティング、スピードも必要だろうっていうのもあって、ベース板を大きくしたのはあのファーストの接触事故を減らしたりする理由もあると思う。
ああ、なるほどね。うん、
各類がね、何インチですか、7センチぐらいですかね、結構でしょ。
うん、結構、
うん、
7センチ、もう
ベースが大きくなった、
一回り、
そう、一回り、
うん、うーん、
まあ、それで結構変わってるんだよね野球が、
うん、そうですね、うん、
だからちょっとずつどれを日本も取り入れるか、全て右へ習えにするのか、
うん、
これはここ1、2年じゃないですか。
ここ1、2年ね、うんうんうん。
24年シーズンは大きな変化は23年とはないんで、24年、
うんうん。
で、ファームではあるところではちょっとこの投球間隔を短くしようということで、うん、あのピッチクロック、
うん、
独自でやってるところもありますけどね。
うん、
まあ、そうすると、駆け引きもなくなってくるのはあるかな、
うん、
というのはラジオネームウーゴさんからの質問ですね。
はい、
ね、
はい、
3月6日7日の2日間で、はい、カーネクストの侍ジャパンシリーズ、
あ、ありますね、
日本対ヨーロッパ代表、
はい、
これの見どころとか、はい、ヨーロッパ野球について少し10分間話しましょうか。
はい、お願いします。
この欧州代表っていうのが、うん、ヨーロッパの野球の強いところってどこだと思います？
イタリア、オランダ、
うん、いいねいいね、
え、いいねいいね、それぐらいしか出てこないです。
イタリア、オランダ、スペインなんですよ。
スペイン、うん、うーん、
でなぜなのかって、オランダとスペイン、
はい、なぜなんだ、うん、移民の方がいらっしゃる。
そうそうそう、スペイン、イタリアはもちろんイタリアに国内リーグはあります、
はい、
セリエ A とかね、
うん、あ、 サッカー
だけじゃなくて、
うんうんうん、
野球のリーグもあるんだけど、うん、まあ、主にそこはイタリア国内に住んでる人が多いんだけど、うん、イタリア系の人がアメリカのマイナーリーガーとかメジャーリーガー結構いるんですよ、イタリア系。
うん、
まあご存知かもしれないけど、マイク・ピアザっていう名前、
あ、聞いたことあります、うん、
あの人もイタリア系、
へ、
そうやってね、そういう選手もいる、
うん、
あとイスラエル、
はい、
うん、今ちょっと大変ですけど、WBC で戦いましたよね、
戦いましたね、
今年の春、去年の春か、
うん、
だけどイスラエルの国歌を知ってるイスラエル人じゃなかったの、みんな、
あ、
もう移民、
移民の
息子たち、
あ、うん、なるほどね、
でチェコ、
はい、チェコ
ね、
はい、
今回チェコも何人か入ってんじゃないですか。
うーん、
チェコはもう完全に国内リーグですね。
うんうんうん、うん、
本当に野球の歴史は浅い。
そうですね、
うん、
あの兼業してる人とか、
そうそうそう、
うん、プロじゃないっていうね、うんうん、
でオランダはオランダ領キュラソーっていう地域が、
はいはいはい、
もちろんオランダにもねハーレムっていう野球リーグがあるんですけど、オランダ国内に、
うんうんうん、
でキュラソーっていうのが、カリブ海に小さな島あるんですけど、うん、
はいはいはい、
そこオランダ領なんですけど、すごく野球が盛ん、
も
う隣国がドミニカだったり、ベネズエラとかニカラグアとかパナマとかね、その中南米の野球の盛んなところに囲まれてるから、本当に野球のレベルが高いんです。名前言っても分かんないかな。あの、よく監督、オランダの監督やってるのがヘンスリー・ミューレンっていう、ヤクルトの選手だった人。
そうなんですね。
でも馴染みのあるところですね。で去年の欧州選手権、ヨーロッパ選手権優勝したところがスペインなんですよ。
へえ。
なんでかっつったら、ベネズエラとか、
はい、
あのカリブ海中南米の野球強国の、
うん、
選手たち、もちろんメジャー経験があったりもする人多いんだけど、そのスペインってスペイン語じゃないですか、
はい、スパニッシュ、はい、うん、はい、
でそのカリブ海、ドミニカ、ベネズエラ、パナマ、みんなスペイン語なんですよ。
うーん、
だからねスペインに移住するんです。
うーん、
それで国内リーグ
野球出ちゃうんだ。
出ちゃう。そしたらヨーロッパで一番強いよね。それメジャーリーガーいるんだから。
そうですね。
そういう選手たちが来ます。という情報です。
なるほど。
はい、
のこの三カ国の強い選手たちが集まってくるのね。う
ん、で、うん、何年間前にもねやったことあるらしいんです。欧州代表と、日本代表。3試合やって2勝1敗だったかな。
2勝1敗、
うん、1勝1敗だったかな、
うん、
やっぱ強いんだって。
そっか、
そういう、まあ、向こうはあのヨーロッパ全体の野球をこう強化しようという狙いがヨーロッパ側にはあって、
うん、
で日本代表の考え方は、今年の秋にプレミアがありますね。
はい、はい、
だから招集じゃないけど、こうちょっと何試合かこの2試合出てほしいな、ユニも来てほしいな、侍のっていう選手、侍、秋につなげて声かけてるはずです。だけど第1位はやっぱ今シーズンのことがあるんで、
うん、そうですね、
で3月の第1週目なんて、
はい、
もうチームの柱で投げていくような人たちはまだ実戦入ってないから、
うん、
そこはもうどうぞ断ってください。
む
しろ僕なんか現場の人間じゃないですか。ただ声をかけないでおいて秋にいきなり声をかけるっていうのも、
うん、
やっぱ自覚の問題も出てくるから、
うん、
こちら側の選手に対するアピールと、うん、君のことはちゃんと見てるっていう
もう根回しとかなきゃダメですね、
アピールと、うん、でもシーズン頑張ってほしいから無理すんなよ、
これ年齢制限とかはないんですか？
ないです。
あ、
うんうん、だからそれでいてその後、24年でプレミアでしょ、
はい、
で26年に今回オリンピックないから、
はい、
また WBC でしょ、はい、で28年に今度ロスオリンピックじゃない。
ああ。
それでどんどん毎年大きな大会が、国際大会があるから、
はい、
やっぱり世代通じて侍への意識っていうものは持ってほしいから、プロの選手たちに、
うんうんうん、
だからその時に体の元気そうな若い子、うんうんうんうん、将来有望なっていうところも広げて、
うんうん、
江畑監督は相当な人に声をかけてるはずです。
ああ、そうですか、うん、3月の6、7京セラドーム大阪です。
そうですね、
はい、
はい、
うん、
本当に誰が侍のユニフォームを着るのか楽しみにしておいてくださいね。
あ、はい、
僕も今の時代は誰か分かんないけど、うんうんうん、
まあキャンプが終わってオープン戦とかが始まってる各チーム、
はい、
うん、の時期ですから、
うんうん、だから28人でやってくださいって言われてるのね、
うん、
2日間を。でもそれこそ中心選手になりそうな人たち、まあ名前は挙げられないですけど、
うんうん
うん、そういう人たちも呼ぶならなんだろう、フルに出なくていいから、
うん、
ちょっと引っ張ってくれないか、引っ張ってってくれないかっていうのを呼ぶんだったら、うんうん、30人は欲しかったね。
あ、
たとえ2試合でも、
うんうんうんうん、
でピッチャーなんかも2イニングでもいい、調整の代わりでいいからと、
うんうんうんうん、
ってなると2試合18イニングでしょ、
うん、
ピッチャーを身に呼ぶんだったら、
うん、
28人で2試合だと必ずこうフル出場っていうその時期にね、
うん、
フル出場って考えるとどうしても年齢層若く考えなきゃいけないでしょ。
はい、
でも今年の秋はそうだ言ってられない大会があるわけだから、
うんうんうん、
今度のねプレミア12は厳しいんですよ。
そうなんですか、
うん、
うーん、
前回のプレミア12優勝しましたけど、
はい、
12チームを3カ所に分けて予選やってるんです、うん、だから4チームずつのうちの2チームが東京に集合してたの、
うん、あ、なるほど、
決勝ラウンドとして、はい、
うんうん、
今度は2カ所でしかやらないんで、6チーム6チームに分かれて、うんうん、アメリカ大陸と、台湾ですね。で6チーム6チームに分かれる、そのうちの2チームしか上がってこれない、東京には。
あ、
だからものすごく厳しい。
本当ですね、
うん、
4チーム落ちるんだ。
そう、
はい、
きつい。でちなみにこっち側は日本、韓国、台湾、オーストラリア、オランダ、もう一個、イタリア、
イタリア、うん、
だと思う。
あ、
だどうしても韓国、台湾、うん、オーストラリアっていう、うん、この4カ国の、ね、関係性は
そうですね、
本当に厳しいですよね。オランダも強いからね、
ね、なんか強、体も強そう、強、
うん
うん、
なんかそういうもう秋の話しちゃってるけど、
うんうんうん、
それぐらい厳しい。うん、
プレミアはメジャー来る、呼べるの？
プレミアは多分40人枠入ってる、ロースターに入ってるのは今までだったら呼べない。
うーん、
うん、だからアメリカとかはもうプロスペクト、うん、トップランキングの選手、有望株って言われる、
あ、
そういう選手が前回来て何人かもう完全にメジャーで中心選手になってますよね今ね。
いや、楽しみだけど大変ですね。ということでお送りしました、先月14日に侍ジャパンのメンバーが発表されましたけど、その前 の、 あの収録だったので、名前は言えないけどとかって言ってましたけれども、まあ、見る限り、私の中でもそうですけれども、源田選手とか村上選手、近藤選手などが、まあ、経験あるのでね、中心になって若手を引っ張っていってくれるのかなと思います。ピッチャーでは若いけれども宮城選手とかですね、 まあ、本当にもうあのこの収録の時も言ってましたけど、あっという間だよって言ったら本当にあっという間3月に、今日から3月に入りましたので、来週の水曜木曜にこの試合が行われます。まあ、強化試合ということですけれども、やっぱり勝ってほしいですよね、当然ね、もうもちろんね。なのでね、今頃あのマック、まあ、ギリギリまであのマリーンズのコーチとしてあのもちろんあの勤めなくちゃいけないんで、あの行くのはまあ前の日ぐらいだよとかって話してましたけど、頭の中はこう多分いっぱいいっぱいだと思います。そして今日もメッセージありがとうございます。この話題です。もう皆さん昨日はフェイクニュースじゃないのって多分多くの方が思ったと思いますけれどもね、大谷翔平選手ご結婚おめでとうございますということで、本当にまあびっくりですよね。まあおめでとうはもうそうなんですけど、まず第一声はって本当ですかっていう感じですね。まあ本当にあの 3,4 年お付き合いって言ってたけども、これほど出なかったことはないぐらいの、いや、まあね、外に出るの嫌いなんで多分お家の中で過ごすことが多かったとは思うんですけど、まあ、知り合ったのもね 3,4 年前でしょってことはどうなの、あのアメリカに行ってる時なんでもうね遠距離恋愛、いや相手の女性のこと話してましたけども、普通の方ですよって言ってましたけど、どうなんでしょうね。年齢ぐらいはちょっとあの記者の方とかね、レポーターの方ちょっと聞いてもよかったんじゃないかなと思うんですけど、まあ、予想ではな多分しっかりした女性じゃないかなって勝手に思ってますけどね。もう翔平君のことを理解して、もう本当にあの大きく温かい目で見られるような方なので、私の予想では年下ではないんじゃないかなって勝手に思ってますけど、今日もあの番組始まる前にあの金曜日担当の大野さんと話が盛り上がって、こういうのは本当に女性大好きですからね、ああでもないこうでもないって、まあ本当に余計なお世話ですけど話していました。まあ大谷選手と2回トークショーの司会したんで、なんとなくやっぱりこう人事とは思えないっていうか、勝手に親近感を覚えているだけなんですけど、まあ本当にあの良かったなって、あの明るくハキハキした女性が好きですっていう話をあの時もしてたんで、そんな人かなそんな人かな、物おじしない、多分アメリカでもねこう、生活していける人だと思いますで背の高い人が好きだって言ってたんですけど、どうかなっていろいろ思いながら、みぼりんさんですね、今のあのおめでとうございますメッセージです。昨日、ネットで発表してからこの話題ばっかりですねって、野球選手はあの結構オフにすることが多いんですが突然でしたね、発表しとかないとまずいと思って慌てて発表した感じでしょうかって、大谷選手らしいですということでいただきました。でこちら静岡ママさんからも突然の結婚の報告でしたね、大谷選手らしいかな、多分日本人の方と結婚して史上最大の規模で地球を駆け巡ったニュースなのでは、日本人の結婚としてそうですね、世界中を駆け巡ったニュースなのではないでしょうか。本当に、ね、このオフ去年からのね、あのオフはファイターズの選手の結婚も多かった印象ですが、大谷選手が締めくくりましたね、良い知らせは嬉しいものです会見を見ていて、いつも横にいる女性アナウンサーが心なしか寂しげに見えたのは気のせいでしょうかって、あのレポーターで常にこうね大谷選手 の左横にあの向かってねいる方ですよね、あの方もミスなんとかでとても綺麗な方だったんでね、そうですね豊平区の優子さんからも、昨日は大谷君のご結婚ニュースなんだかほっとしましたよ、うちは子供がいませんが勝手に大谷君はじめハムの子みんなは自分の子供のように思っていますので嬉しい限りということでね、あ、体調崩してたんですね、大丈夫ですか、昨日の夕方のハッピーなニュースを見て食欲も出てきたということですけども、体調あのインフルエンザがもう本当に流行ってるので、あの子供たちの中で流行ってるということですけども、当然家庭に持ってきたら、ね、あのご家族も移るし、そこからこう職場にということもあると思いますので、くれぐれもご注意ください。大谷メロンさん、千葉県から、大谷翔平選手ご結婚おめでとうございます、末永くお幸せにということでね。そしてこちらは、大谷翔平選手の電撃発表に栗びつ転業している釧路ジョロサットですびっくり仰天ってことですね、はい、ドジャースのオープン戦ホームランで鮮烈ドジャースデビューを飾ったと思ったら、それをはるかにしのぐビッグニュースが飛び出すとは、さすが二刀流ということで、 北の大地から応援しますさんからもいただきました。ロコさんからもいただいています。皆さん多分ね、本当にこのニュース多分まだしばらく続くと思いますけれども、引き続き関係のない質問メッセージもお待ちしています。
中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら、私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます、中道リース。
この時間は元気から始めます、総合リース業の中道リース株式会社の提供でお送りしました。